FBS ヨハネの福音書1章の35節から51節、来てみなさいというタイトルで見ていきましょう。復習として前回見た19節から34節でバプテスマのヨハネに集中して、多くの人たちがバプテスマのヨハネにあなたは誰ですかと聞くのを見てきました。ヨハネが彼らにイエスが誰であるのかを答えていくのを見ました。明白にイエスがキリスト、メシア、救世主であることを告げていました。そのイエスが聖霊によってバプテスマを授ける方であり、また神の子羊、世の罪を取り除く方であるということも強調していました。イエスが神の子であり、これがバプテスマのヨハネの証でした。今回のセクションに入る前に、心を準備するために一言お祈りして神から聞けるように整えていきましょう。前回も第一ペトロの5章の5節で言ったんですけど、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えますということを覚えて祈りましょう。神様、今日あなたの前にへりくだってきます。あなたの恵み受け取ります。どうか私たちに御言葉を通して語ってください。神様、どうか私たちがバプテスマのヨハネのようにへりくだった姿勢を持ってあなたのところに来ることができるように助けてください。あなたが世の王としてではなく、私たちのための犠牲の子羊となって、世の罪のために死んでくださったことを感謝します。私たちがその血によってあなたと歩めること、あなたを知れること可能になったことを感謝します。どうかあなたが私たちを教えてください。聖霊を通して私たちに明らかにあなたの御言葉を理解できるように助けてください。この分かち合いを通してキリストがあらわにされることを祈ります。アーメン。ヨハネの1章の35節から51節を見ていきましょう。35節から39節を読みます。その翌日、ヨハネは再び2人の弟子と共に立っていた。そしてイエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。2人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか？彼らは言った。ラビ、訳すと先生、どこにお泊まりですか？イエスは彼らに言われた。来なさい。そうすればわかります。そこで彼らはついて行ってイエスが泊まっておられるところを見た。そしてその日、イエスのもとにとどまった。時はおよそ第十の時であった。これを通してアンドレはイエスを信じるようになりました。ヨハネの福音書を書いたヨハネがここでラビという言葉をギリシャ語の言葉に訳して先生だということを教えてくれています。ユダヤ人はわかるこのラビという言葉を、ユダヤ人でないギリシャ語の、メインの人たちのために訳して先生だよということを教えてくれています。どのようにしてこのアンドレが信じるようになったのか、イエスに従うようになったのかということを見ていきましょう。ここから見てわかるのが、この二人はもともとバプテスマのヨハネの弟子だった、従ってた人たちだった。バプテスマのヨハネが見よ、神の子羊っていうふうに言った時に、彼らはそれを聞いてイエスに従うようになった。信仰に至るというのは、真実を聞いてそれに受け答えすることによって信仰が発揮されます。私たちが人々にイエスの話をするとき、神様がその真実を人の心の中で確信させてくれます。アンドレはバプテスマのヨハネから聞いたことが本当だと分かった。それで従った。二つ目に注目したいのが、イエスが彼らに来てみなさいというふうに誘ったこと。イエスは彼らに自分が行くところ、寝るところ、一緒に時間を過ごすように誘った。 そして彼らがイエスと時間を過ごすことによって彼が本当にメシアだということを確信した。ペテロはじゃあどういうふうにイエスを信じるようになりましたか。ヨハネの1章の40節から42節までを読みます。ヨハネから聞いてイエスについていた2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳すとキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンを見つめて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたはケファ、言い換えればペテロと呼ばれます。ヨハネとアンデレとペテロは釣り仲間でした。一緒の仕事をしてました。友達であった。イエスに信仰を持つ人っていうのは大抵友達また親族関係を通して信じることが多いです。ここで出てきたもう一人の弟子っていうのは多分これを書いているヨハネだったかというふうに思われています。イエスは連れてこられたペテロに、あなたの名前がケファ、岩となるというふうに予言的にその彼の上に宣言しました。イエスのこの予言というのはペテロが岩のように強い人になる、教会の柱となるというふうに言っていました。私はペテロが自分の心の中でイエスの言葉が、いや本当にこれ私のことだ、私がある日霊的な権威を持っていくというふうに思っていたでしょう。イエスが語るとき、私たちは心でそれを感じて、それを本当だと分かり、自分のベストを尽くすことができます。人の質問に答えたり、難題を乗り越えることもできます。私たちはでもそのためにまずイエスに出会わないといけない。私たちは出会ってそのイエスに今度証しをすることが大切です。それを通して次のステップ、どのようにイエスを信じられるか、どのようにイエスのところに連れて行けるか、イエスに語られるように準備することができるのか、信仰のための前準備をすることができます。私はペテロをこのような人だと思っています。ペテロは本当は多分外側は強く見せてたでしょうけど、内側はいろんな葛藤があった。弱い人だった。皆さんも知っているようにペテロは3回もイエスを否定した。そのすぐ前に私はイエスのために死ぬと言っていたペテロでしたが、こんな風にイエスをも否定してしまった。ペテロをよく知っている人は何をイエスはま言ってんのって思ってたに違いない。こんなペテロができるわけないでしょう。でペテロが失敗した時に、ほら見てごらん、こうなるの知ってたよ言ってたの出てないでしょうか。でもイエスは私たちを弱さのうちにも知ってくれています。私たちが失敗するのを知っていても私たちに使命を与え、ペテロの場合は否定するのも知っていたけれども、それと同時にペテロがいずれか岩になる、教会の基盤になる。でペテロがペンテコステの日、大群衆の前で3000人が救われるほどの人たちの前で福音を語る勇敢な人となることを知っていた。すごい信仰の持ち主になることを知っていた。私たちも同じようにイエスが私たちのことを信じてくれています。私たちの失敗も弱さも全部知っている。でもそれと同時に私たちのうちにある神の目的を達成できるということも信じています。ペテロのと同じように私たちも見てくれています。次はナタナエルですけど、ナタナエルはどのようにイエスをメシアとして信じるようになりましたか？どのようにイエスがピリポを見つけたのかはわかりません。でもそのピリポに私に従いなさいというふうに命じて、ピリポはイエスに従った。このピリポは ベツサイダというところの出身で、アンデレやペトロと同じ町の出身であったというふうに44節に書いてあります。ここに登場するナタナエルはマルコ、マタイ、ルカではバルトンマイと呼ばれています。同じ人だということを覚えておいてください。ピリポがこのナタナエルに、私たちはモーセの律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました、ナザレ人でヨセフの子イエスですと言った時に、彼はすごい疑っていました。46節でナタナエルは彼に言った、ナザレから何かいいものが出るのだろうか。ピリポは来てみなさい。ピリポは確信がありました。情熱を持って来てみなさいというふうに言っていました。私たちが確信と情熱を持って人に話すとき、彼らが同意しないけれどもっと知りたい、そのような確信を、情熱が心に触れるものとなります。私たちが自分たちがイエスに出会った経験を分かち合うとき、その炎の情熱を忘れずに、炎と情熱で私たちの友達に来てみなさいというふうに誘って、イエスのところに連れて行きましょう。私たちはそのように誘うことができます。そのように誘って、交わりのうちにイエスが私たちのうちに住まわれているから、彼らが来てイエスを見て、イエスが彼らに自分を表すことができます。そんなところで、47節でイエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼について言われた、見なさい、まさにイスラエル人です、この方には偽りがありません。ナタナエルはイエスに言った、どうして私をご存知なのですか。イエスは答えられた、ピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木に下の木の下にいるのを見ました。ナタナエルは答えた、先生、あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王です。この数秒でナタナエルのうちに起こった変革というのはすごいものです。この文章の、ね、間ですごい体験を経験をしました。イエスがナタナエルに会った時、あなたはイスラエル人、偽りのない人だよっていうのを見ました。どのようにして俺を知っているのとナタナエルが答えて、イエスが本当に人の心を読める、それを理解して、あ、もうこの人は神の子であるほか何でもない、イスラエルの王ですというふうに確信をしていました。クリスチャン、キリスト教に関してすごい抵抗感を持って疑いを持って接してくる人もいます。でもそのような人でも、イエスが彼らの心に語ったら彼らは変わります。50節見ましょう。イエスは答えられた、あなたがイチジクの木の下にいるのを見てと私が言ったから信じるのですか。それよりも大きなことをあなたは見ることになります。51節そして言われた、誠に誠にあなた方に言います、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見ることになります。この天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのとはどういうことでしょう。イエスが指しているのは、創世記の28章でヤコブが夢を見て、エサウから逃げている時に夢を見ました、それで寝にいる時夢を見ました、それが天と地をつなぐはしごの夢でした。創世記の28章の12節ですると、彼は夢を見た、見よ、一つのはしごが地に立てられていた、その上の橋は天に届き、見よ、神の御使いたちがそのはしごを上り下りしていた。ヤコブはその場所をベテルと名付けました。その意味というのは神の家という意味です。イエスがここで何を言おうとしているのかというと、イエスが天と地をつなぐはしごだということを言っています。彼だけが、イエスだけがこの人と神様をつなげる方です。ナタナエルは見るよ、天使が上り下りして、私たちがベテルです。神の家です。イエスが私たちのうちに個人的にも共同体として生きてくださるから、 イエスと交わりがあるから、私たちは自信を持って友達を来てみるように誘うべきです。イエスがその人たちを誘っているからです。エペソの2章の21節と22節で、このキリストにあって建物の全体が組み合わされ、成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。これはもちろん建物の話や団体を指しているわけではありません。神の体、キリストの体について語っています。だから私たちは来てみなさいというふうに誘うことができます。詩篇の34編の8節で、味わい見つめよ。主が慈しみ深い方であることを。幸いなことよ、主に身を避ける人。だから私たちは誘うこと、来てみてくださいということができます。一緒に祈りましょう。天のお父さん、あ、イエスが私たちのはしご、天までつながしてくれるもの方であることを感謝します。あなたの恵み、感謝します。あなたが神の子羊で、私たちに自分ではできなかったこと、神を知ることができませんでした。でも、あなたのうちに永遠の命があること、またあなたとつながって生きることができることを感謝します。私たちが友達に情熱を持って分かち合うことができるように助けてください。どうか、神の子羊であるイエスが、私たちを許し、私たちが恵みを受け、またその上にさらに恵みを受けることができるように祈ります。あなたの御名にだけある救いを感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。では次回、ヨハネの福音書の2章を見ていきましょう。